方言に、へい馬之助をはじめとして、一門半ばすぎて、新院の味方へ参りにき、一宮の御子とは、故行部の郷殿の養訓にてましまいしかば、方々見放ちまいらせがたかししかども、後院のご誘拐に任せて、味方にて先をかけたりき、これ一つの方向なり、次に平治元年しわす、信頼義朝が院内を取り立て祭り、大内に立てこもり、天が暗闇となったりしに、入道を見を捨て、京都を墜落し、常宗、これ方を召し、今しめしに至るまで、すでに君の御ために命を失わんとすること、たびたびに及ぶ。たとい、人なんと申すとも、七代までは、この一門をば、いかでか捨てさせたもうべき。それに、成親という無用のいたずら者、西光という下船の不当人めが、申すことにつかせたまいて、この一門滅ぼすべきよし、法王のご結構こそ、遺恨の次第なれ。この後も残走する者あらば、平家追討の院前下されつと覚えるぞ。朝敵となっては、いかに悔ゆとも益あるまじ。世を沈めんほど、法王を鳥羽の北殿へ移したてまつるか。しからずは、これへまれ、ご功をなしまいらせんと思うはいかに。その義ならば、北面の友柄、八尾も一つ、移転ずらん。侍どもにその用意せよと振るべし。大方は入道、院型の方向を思い切ったり、馬に蔵をかせよ、着せ長取り出せ。平家物語巻に教訓上です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は捕らえられた新大納言藤原の成親を助けようとする平重盛の場面をお送りしましたが、重盛の除名によって藤原の成親はとりあえずは処刑を免れます。成親の子である成常も清盛の弟にあたる平範盛が清盛を説得して、なんとか命を奪われずに済みます。こんな風にして獅子の谷の暴義に関わった者たちを捕らえたり処罰したりしてきた清盛ですが、実はまだこの暴義に関わった最も大事な人物に対しての処置を行っていません。そう、後白河法皇です。明らかにこの事件の背後に後白河がいます。一体清盛は後白河法皇に対してどんな態度で臨むのでしょうか。本日取り上げるのは筑後の神定義を前にして平家の今日までの歴史と後白河法皇との関係について語る清盛の言葉です。それでは本文を見ていきます。方言に兵馬の神をはじめとして一門半ば過ぎて新院の味方へ参りにき、こんな意味です。方言の乱の時に兵馬の神をはじめとして平家一門は大半が新院の味方に参った。さて、兵馬の神というのは平忠政、清盛の叔父にあたります。新院というのは崇徳上皇のことです。方言の乱は、皇位継承のトラブルが発端となって、崇徳上皇と後白河天皇の争いを中心に、藤原氏、平氏、源氏がそれぞれ分裂しながら参戦するという形の戦いでした。例えば藤原氏においては、兄忠通は後白河側に、弟頼長は崇徳側につきました。平家も叔父忠政は崇徳側につきましたが、甥にあたる清盛は後白河陣営について戦いました。続きを見ていきます。一宮の御子とは、故行部の郷殿の養訓にてましまいしかば、カタカタ、見放ち、参らせがたかししかども。こんな意味です。崇徳上皇の第一王子のことは、父忠盛の養い気味でいらっしゃったので、いろいろな方面から考えても見捨て申し上げがたかったが。さて、崇徳上皇の第一王子の乳母は、池の前に、平忠盛の妻にあたる人物でした。清盛とは縁が深い人物です。この第一王子は、皇位を継承できませんでした。その代わりに即位したのが後白河です。清盛のセリフが続いていきます。ご院のご誘拐に任せて、味方にて先をかけたりき、これ一つの方向なり。こんな意味です。亡くなった鳥羽院の残された遺訓に従って、私は後白河天皇側の味方として先をかけたのだ。これが第一の方向である。さあ、清盛は縁の深い崇徳上皇の第一王子ではなく、新たに即位した後白河陣営についたわけです。確かに、これは、清盛による後白河への方向だと言えます。次に平治元年師走、信頼義朝が院内を取り立て祭り、大内に立てこもり、天が暗闇となったりしに、こんな意味です。次に平治元年12月、藤原の信頼と源義朝が代理に立てこもり、天下が暗闇となった時に、さあ今度は平治の乱について語ります。この藤原の信頼と源義朝による代理への立てこもりによって、後白河院と二条天皇は囚われの身となってしまいました。入道を身を捨て、京都を墜落し、 私清盛入道は身を捨てて逆賊を追い落として、常宗これ方を召し今しめしに至るまで、すでに君の恩ために命を失わんとすることをたびたびに及ぶ。こんな意味です。藤原の常宗、藤原のこれ方などの信頼に味方した者たちを召し出して今しめたことに至るまで、これまで後白河様のために命を失おうとすることはたびたびに及んだ。たとえ人何と申すとも、七代まではこの一門をばいかでか捨てさせたもうべき。たとえ人が何と申すとも、この先七代まではこの平家一門をどうしてお見捨てになることができようか、いやできないはずだ。そう、これまで清盛は後白河のために尽くしてきました。ここで七代というのは、帝王の敵を討った者はその先七代までは朝廷からの恩が消えることはないという考えに基づいています。ところが七代どころか、この清盛の代で後白河は平家を滅ぼそうとする動きを見せています。これは大変な事態です。清盛の言葉は続きます。それに成親という無用のいたずら者、西光という下船の不当人めらが申すことにつかせたまいて、それなのに成親という役立たずのどうしようもない者や、西光という下船な道理を知らない者らが申すことに従いなさって、この一門滅ぼすよし、法皇のご結構こそ遺恨の次第なれ、この平家一門滅ぼそうということを後白河法皇が企てなさったことは恨むべきことである。この後も残相する者あらば、当家追悼の院前下されつと覚えるぞ。今後も平家のことを悪く言って告げ口する者がいたら、後白河法皇は平家討伐の旨のご命令を下してしまうと思われるぞ。清盛の言葉は続きます。朝敵となってはいかに悔いとも益あるまじ、朝廷の敵となったらどんなに後悔しても無駄である。そして清盛は一つの案を述べます。世を沈めんほど法皇を鳥羽の北殿へ移したてまつるか、世の中を沈めるまでの間法皇を鳥羽の北殿へ移し申し上げるか、しからずはこれまでご功なし参らせんと思うはいかに、そうでなければここでもよいお出ましをさせ申し上げようと思うがどうか。さて、ここで言うこれというのは清盛の西八条の屋敷のことです。自分の指定に法を迎えるというと聞こえはいいですが、これは要するに法を逮捕幽閉しようという考えです。その義ならば北面の友柄矢をも一つ移転ずらん、そうなるなら北面の武士たちが矢の一つでも撃ってくるだろう。侍どもにその用意せよと振るべし、侍たちにその準備をせよと指示するがよい。大方は入道院方の方向を思い切ったり、もう私入道は後白河院側への方向は断念する。馬に鞍をかせよ、着せ長取り出せ、馬に鞍をつけさせろ、鎧を取り出せ。さあ、ついに後白河院との全面対決への決意を固めた清盛です。このまま平家と後白河院の戦いが始まってしまうのでしょうか。続きは次回になります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。方言に兵馬之助をはじめとして一門半ば過ぎて新院の味方へ参りにき、一宮の恩ことは故行部の郷土の陽君にて増し舞いしかば、方々見放ち参らせがたかししかとも、孤院のご誘拐に任せて味方にて先をかけたりき、これ一つの方向なり、次に平治元年しわす信頼義朝が院内を取り立て祭り、大内に立てこもり天が暗闇となったりしに、入道を身を捨て京都を墜落し、常宗これ方を召し今しめしに至るまで、すでに君の恩ために命を失わんとすることたびたびに及ぶ。たとえ人何と申すとも、次第まではこの一門をばいかでか捨てさせたもうべき。それに成親という無用のいたずら者、西光という下船の不当人めが申すことにつかせたまいて、この一門滅ぼすべきよし、法皇のご結構こそ遺恨の次第なれ、この後も残相する者あらば当家追悼の院前下されつと覚えるぞ。朝敵となってはいかに悔いとも益あるまじ、世を沈めんほど法皇鳥羽の北殿へ移したてまつるか、しからずはこれまでご功なし参らせんと思うはいかに、その義ならば北面の友柄矢をも一つ移転ずらん、侍どもにその用意せよと振るべし、大方は入道院方の方向を思い切ったり、馬に鞍をかせよ、着せ長取り出せ。 本日の授業はここまでになります。